Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第160回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日はちょっと元気のない時に勇気を与えてくれるお話をご紹介してまいります。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたい。今日は智香さんと二人でお届けします。智香さんよろしくお願いします。
お願いします。
智香さんにはいつもみずみずしい発想で一緒にいると私も若いようですね。今日の智香さんのコーナーでも新しい刺激がもらえるような気がします、はい、では早速お願いします。智香の気になる一言のコーナーです。
はい。行く価値のある場所に近道などありません。ビバリーシルズ。いつも流行するダイエット法の中には丸々するだけというのがあります、はい、納豆といえばスーパーからは納豆が消えこんにゃくといえばこんにゃくが消え、はい、多くの人は自分がたどり着きたいところや望むものには努力なしにお手軽に手に入れたい、うん、簡単に到達したいと思っています、はい、しかしもし本当に向かうべきところ、それはダイエットでも目標でも何でもいいのですが、あなたが本当に価値を心から感じているならお手軽に手に入れようとしても無理です、
はい、
価値あるものにはそれなりのことが求められるからです、はい、成功者たちが何かを達成しているのを旗から見たときに非常に楽しそうに簡単に手に入れているように見えはしますが、努力は表に現れずに コツコツと地道に地味に継続しているだけなのです、うん、つまり近道はないのです、
はい、
コツコツも継続も実は意外に楽しいもの。なぜならそれを手にした時の充実感は簡単に手にした時よりも大きいからです。千里の道も一歩からなのです。
ありがとうございますだいぶショックな
ですよね
もう初めのねダイエット法よくですよ、ね、ワイドショーなんかで ね、あのバナナダイエットとか、ね、
ありますよね。リンゴとか ね、
うん、今日バナナっていうのが出るぞっていうのを聞いて、うん、でスーパーの人なんかはバナナを多めに入れるとか ね、そういうのを聞いたことありますけども飛びついちゃいますよ ね、はい、もうすごいわかるな、うん、もう数々飛びついてきましたがこうおっしゃる通りです、うん、成果現れておりませんね、でも、うん、これですよね。もうダイエットでも目標でも何でもいいんですが、そうですね、うん、本当に価値を心から感じているなら、うん、お手軽に手に入れようとしても無理です。
そうです、無理です。
価値あるものにはそれなりのことが求められる、ねえ、うん、おっしゃる通りなんですけど、ですけどね、うん、でもやっぱりね近道したいなって思っちゃうんですけど、ともかさんはこれを選んでくれたのはどこか共感するところがありましたか？
そうですね、実は私ね、エミさん、
はい、
継続、ね、するの意外と得意なんですよ。
そうですよね
意外とできちゃうので、
ものすごい努力家です。
いや、ありがとうございます、お褒めいただいて。
本当にそう思います、うん、はい、
っていうのも、はい、私あの不器用なんですぐに、ね、できないんですよね。子供の頃から、
はい、
あのやっぱり人よりも習得するのが遅かったので、そういうことするのがまあ普通に当たり前のように、まあ、呼吸レベルでできるんで、
はい、そうですよね。
一つこれと思って、その代わりね広げられないんですけど、
いやいや、
これと思ったらずっと続けられるので、はい、なんかちょっとそんな私を褒めてもらったような気がして嬉しかったんですよ。逆に
実績としてあることをそれもいいんだというふうに肯定してくれる、
うん、そう、私どちらかといえばコンプレックスだったんですね、
は
い、コツコツしないとできない、
うんうん、
そして最後にできるっていうのが自分の中での成功談なので。
そうですね、そうですね、
なので
そうです。
でも確かにコツコツ地道にしてるけど楽しくやってるかもと思って、
うん、でもコツコツできるっていうのも大きな才能ですよね、
うん、そうなんですかね、うん、
だからものすごく才能があって、うん、何でもすぐできちゃうっていう人ももちろん才能、
羨ましいですけどね、
ですね、もちろんね才能です、うん、でもコツコツ継続して努力ができる、そして成果が現れる、
現れてるかな、
これすごい成果ですよね、うん、これもすごい才能、
こっちの方が喜びを手に入れた時に、はい、ね、幸せ感じるって確かにと思ってすぐにね習得できたら、まあそれが当たり前なので、
そんなに楽しくないですよね。
確かに
できちゃうのが当たり前、
ちょっと器用貧乏とも言うのかもしれないけど、うん、なので私、まあ、手に入れた時確かにすっごく喜んでるから、うん、まあ、このままでもいいのかなって思って、
もちろんです、
ちょっとかなり嬉しかった。
それね、今ね、うん、お聞きしてね、私思ったんですけど、うん、才能がない、うん、だからコツコツやりますっていうのが、うん、それ才能ですよね。で、まあ、一方で、うん、私なんかもそうだと思うんですけど、うん、才能がないでもコツコツもできない、
いや、エミさんちゃんとね、すぐにできちゃうタイプですね、どちらかといえば、
まあ、どっちかというと ね、あのそうかもしれませんが、うん、私はでもコツコツできないの才能がないです。
いやいや、あ、そうなんですか。
ないです、だから全然コツコツできない。だからもし私がコツコツする、うん、できる才能があれば違うものになってたと思います。
そうですか、
ね、そうなんですよ。だからね、コツコツできるはすごい才能です。最終的にはでもそっち持ってる人の方が多いんじゃないですかね、
うん、でもいろんな
成功している、
そうかな、
はい、
いろんなことできるじゃないですか、あの器用な方は、
うん、
でもブキッチョさんはそれしかできないので幅は狭まると思うので、私はコンプレックスなんですね、それが。
幅狭いかな、反対だと思います。
チャレンジしにくいじゃないですか、いろんなこと手広げると、ね、やっぱりできないので。
でも 最終的に成功しているのは、はい、このコツコツができる人じゃないですかね。
そうですかね、うん、じゃあ成功するか、ね、
成功者です。
ありがとうございます。
いいですねこれね、うん、でも私にとってはちょっと耳が痛いなという
、はい、私は勇気づけられました、
ね、そうですね、うん、いろんなタイプの方がいらっしゃるので、はい、あの自分のいいように解釈していただければと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。今日もね新しい刺激をいただきましたよ、はい、では続いて今日読んでいただく作品についてお伺いしていきたいなと思います、はい、さっきね私が勇気を与えてくれるお話ですってご紹介したんですが、はい、今日はどんな作品を読んでくださいますか、
はい、今日はですね、はい、誰もが若い頃には感じていたことを思い出すようなお話です、は
い、若い頃のことを思い出す
甘酸っぱくて前向きな気持ちになるのではないでしょうか。
甘酸っぱくて前向きそうです、ね、いいですね。もう前向き全然ないですけど、ね、前向きになりたいと思います。じゃあ今日読んでいただくタイトル、作品のタイトルお願いできますか。はい、
輝く滑走路。
あ、もうタイトルがもうキラキラですね。
ですよね。
滑走路。
そうです、
ね、飛行機が走るところですね。うん、はい、わかりました。作者さんは
原田マハさん。あ、続いて、
ね、この頃ね、うん、原田マハさん。
そうなんですよ。
いいですね。でもね、うん、こうすごくあの短いのにいろんな要素がエッセンスが詰まっている ね、
そうですね。
とても素敵な作品がいっぱいあるので、うん、これも同じですが、ね、ギフトっていう短編集からですね。すね、うん、はい、わかりました。あとなんか先に聞いておくことありますか。
あのすごくね、はい、音楽が素敵なので音楽を聴いてもらったら嬉しいです。
朗読もいいと思いますよ。
ありがとうございます。
わかりました。じゃあ原田マハさんの輝く滑走路、はい、お願いします。
輝く滑走路。原田マハ。バス停を降りてすぐ赤い瓦屋の自宅までずっと続く長い一本道。田んぼの中のあぜ道が子供の頃大好きだった。夏休み、友達と自転車で走るその道は、でこぼこだけど、まるで滑走路。広々と明るい青空の真ん中へ、私は風を切って飛んでいった。久しぶりに帰省した私は、バスを降りた途端、目を見張った。田んぼの真ん中を突っ切っていたあのあぜ道が大きな舗装道路に変わっていたのだ。キラキラと眩しいアスファルトの上をポンコツの軽トラックがこちらへ向かってやってくる。おかえり、やっと帰ってきたね。母がにっこりと日に焼けた顔をのぞかせた。数えてみると丸2年帰省していなかった。仕事も恋愛も充実していて、田舎に帰るのがどうにも面倒だったのだ。失業と失恋と、そして同窓会の通知が届くのが同時でなかったら、この夏も帰ってこなかったかもしれない。勝手なもんだよね。一人ぼっちが嫌で帰ってくるなんて。祖母と父と母と久しぶりに食卓を囲む。家の畑で採れたトマトは涙が出るほど甘かった。中学時代の同窓会は地元の居酒屋で開かれることになっていた。私は買ったばかりのシャンパンゴールドのパンプスを旅行カバンから出したり入れたりして何度も眺めた。秋を先取りのつもりで買ったけど、いざ田舎で履くとなると気が引ける。散々迷って結局ちょっとくたびれたサンダルを履いていった。 懐かしい顔が並んだ同窓会はあっという間に時間が過ぎた。表参道で働いとるん？かっこええな。そう言われて失業したことを打ち明けられずに終わってしまった。帰り道、子供の頃一緒に自転車をかっ飛ばした高弘が送ってくれた。この道変わったね。私はなんだか寂しくなってそう言った。もっと滑走路っぽくなったやろ。お前、空飛べそうだって言っとったよな。で、ほんまに飛んでってしもうてから。降るような星空を見上げて高弘がつぶやく。いつでも帰ってこいよな。みんな待っとるから。燃えるような夕暮れの空に、その道はまっすぐ続いている。家族に見送られて、私はバス停に向かって歩き出していった。と思い出してカバンを探る。一度も履いていないパンプスを取り出した。くたびれたサンダルを脱ぎ、パンプスを足にはめる。ちゃんと背筋を伸ばして歩き始める。もう一度飛べるかな。もしも飛べたら、輝くこの滑走路に戻ってこよう。遠くからバスが近づいてくる。リズミカルな音を立てて、私は助走を始める。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネルギーに満ちた素晴らしい朗読でした。
ありがとうございます。
ともかさんの声のエネルギーに作品の良さが
そうですか、
より伝わってきました。素晴らしい朗読、ありがとうございます。はい、本当にね、勇気を与えてくれるような、すごい素敵なドラマを見ているような
感じですよ ね。
とても素敵な作品ですけれども、ともかさんが読んでいただいて一番感銘を受けられたところってどんなところですか。
やっぱりね、主人公の女の子は失恋と失業してね、
はい、
やっぱり迷ってるわけじゃないですか。
そうですね、2つも喪失感があるということです
もんね。なかなか ね、しんどい時ですよね。
いっぺんに来ちゃったということですよね。はい、
で何も言えずに、地元のことあったり、
はい、
家族の関係で、
はい、
やっぱり心温まって、
うん、
で子供の頃から大好きだった滑走路に向かって 歩き出す。
あぜ道ですけどね。
そうですね、はい、あその頃は ね、もう私の中では滑走
路、ね、滑走路になってるんですね。
確かに、はい、そのね、はい、やっぱ夕方にこの、うん、ねパンプスを脱いでね、その時履けなかったサンダルあるじゃないですか、
はい、
ね、それパンプス、ね、うん、それを履くっていうのが、うん、なんでくたびれてサンダルを履いていったのに、
はい、
新調したね秋をね先取りのつもりで買ったものを、はい、その時は履けなかったんですよ、
うん、
だけど最後にこうね脱いで履く、
そうですね、
新たな気持ちで
自分を立て直すっていうことを、うん、なんでしょうかね。
あとその時の彼女の気持ちは最初はやっぱりちょっと弱い気持ちだったけど、うん、みんなからエネルギーもらって、うん、みんなからね愛されて守られてっていう気持ちで、
なるほど、あ、なるほど、
元気取り戻したのかなと思って、
はい、そうですね、ね、
その時はやっぱりパンプスをね、うん、履けなかったんですよ彼女
ね、と気が引けるって書いてありますもんね、
ま、それは最初はね、はい、やっぱり田舎なので、うん、そういう、ね、都会の雰囲気で行くのがちょっと恥ずかしいのかなって思ったんですけど、うんうん、だんだんこの作品と向き合ってるうちに、うん、そうじゃなくて、うん、このパンプスは彼女の気持ちを表してるのかなって思ったんですよ。
私もさっき居酒屋、田舎の居酒屋なので、うん、なんかすごく張り切ってるみたいに見られちゃうから恥ずかしいと思ってかなと思ったら、
最初私もそう思
ったんですけ
ど、違うんですね、かなと私は推察は、最後にこう帰る時にね脱いでくたびれたサンダルを新しいパンプス履いて
自分自身の気持ちにこの靴をなぞられているということですね、
かなと思ったんですけどね。
あ、素敵です、うん、いいですね。
滑走路を歩くんですよ。
そうですね、滑歩する、うん、その新調したパンプスで背筋を伸ばして滑走路を歩いて輝く未来に飛び立とう。
きっと彼女は成長したのかなと思います ね。
なるほど、
今回のことで。
でもね、やっぱり都会でこういろんなことがあって、うん、ちょっとこう落ち込んでいるけれども、まあ、田舎、自分が育ったところに帰って、うん、でご家族の愛情ですとか、この高博くんですかね、
私ね高博にもちょっと気になって私の中ではねイメージで高博はね、はい、好きなんです、この女の子の。
そうですね、そんな感じですね、うん、
なのでちょっと私の声としたら、はい、うん、ちょっとそういう風にね思いを込めてね読んだんですけど、
なるほど、
伝わりました
伝わりましたきっと彼女のことが好きなんだろうなっていうのを込めて、
うん、そうなん
ですよ、この高博くんのセリフを読んでもらったということですね、
う
ん、
そうです、
伝わりました。
いつでも帰ってこいよなって待っとるから、いいです
ね、
待ってる、
かっこいいですね、
帰りたいと思いますよ ね、
ね、うん、だからもし都会に疲れたら僕が引き受けるよという感じでしょうかね。
よく歩いてたよなって、でももっと良くなったやろって、今のね、うん、こちらね住んでる地元もいいよって言ってるのかなと思って、
なるほど、もうある意味プロポーズみたいな感じですか ね。
残念ながら彼女は気づいてないですけどね。
そうですね、うん、そういうふうには取ってないかもしれませんけど、
で、 ね、
でもひょっとしてこの気持ちが伝わる時が来るかもしれません ね、
う
ん、
そうです ね、
ね、
もうね星空見上げてつぶやいてるんですよ、
おしゃれ、
うん
ね、でもいいですよねこの青春の一コマ。
そうなんですよ、ちょっと酔っ払ってるイメージで、ね、2人で
帰
ってるイメージを、
ね、ほろ酔いですね。
そうですそうです、
ね、へべれけじゃなくてほろ酔いですね。
そうなんですよ、
なるほど。でもこのほろ酔いだからこそ本当の気持ちを伝えられたのかもしれませんね。でこの本当の気持ちを伝えられたことで、多分この彼女は鎧を着ていた心をちょっと鎧を外して自分の本当の気持ちを帰り見ることができたのかもしれませんね。
さすがエミさん、そうです、私もそう思ってました、
うん、でも友川さんに言ってもらったんで思い分かりました今
ですか、ね、
はい、
私の思い込みですけどね。
ね、うん、どうですか友川さん、こういう青春時代、うんうん、ね、青春時代のことちょっと思い出しますって、うん、さっきおっしゃったんですけど、何か思い出されることありましたか。
そうですね、ある、ね、高校生の男性、男子を思い出しましたね。
あ、そうなんです
ね。それと私になってますかね、一応イメージ的には
それが私
はい、私がこの女の子、ね、
まあ、なるほど、
ね、東京に行ってないですけどね、そのイメージで、
うん、
自分の高校の頃を思い出して、うん、こんな感じだったかなって、いいなと思いながら。
そうなんですね、うん、こんな風なこと言ってくれた男の子がいたのかな。
こんなにかっこよく言ってくれてないですけどね。
まあね、これも多分小説なので、うん、少し美化しているところはあるかもしれませんけども、うん、いつでも君のことを思ってるよっていう意味なんでしょうね。
ですね、
いつでも帰ってこいよなって、いいですよね、 みんな待っとるから、
ね、親御さんが言いそうなもんじゃないですか。
そうですね。
でもちょっとねあれですけど、親御さんはね、うん、その次の日に夕方にね、うん、バス停まで送ってるだけなんで、うんうん、送ってないですよね、これ歩いてるんで。
そうですね、きっとね、高博はお仕事かな、
うん、そうそう、で、うん、親御さんもね、うん、あれなんで、うん、もっと自立してる女の子ですよね、この子。
そうですね、うん、本当ですね、
うん、
そうです。
2年帰ってないっていうからね、う
ん、でもすごくキャリアウーマンでしょうね、うん、きっと ね、頑張ってる、でかっこいいなってみんなに思われてるような、う
ん、
そうそう、
みんな憧れなんですよね、うん、この子、表参道でね働いて、
そうですね、表参道も超一流の、
う
ん、
そうですよ ね、
あの、うん、日本中の憧れの的ですもんね、うん、私も行ったことありますけど、うん、そんなところで働いてる人ってどんな人なんだろう思いながら歩いてましたけどね、うん、
でもね、私このね、親御さんと一緒に食卓囲んで、うん、トマト食べてるじゃないですか、家の畑でこういう方がなんかやっぱり、ね、いいなってほのぼのして人間らしくて、この女の子はその時はいいけど、ね、またね、うん、これからいろいろ変わるのかもしれないですね。
そうですね、うん、でもこの田舎で採れた本当に熟した、うん、あのトマトが甘かったっていうのはちょっと疲れてるんでしょうね、うん、きっとね、だからあ、こんな美味しいものがっていうのは疲れているところもあって、で、うん、で田舎に帰ってリフレッシュできて、うん、でまた頑張れるかもしれませんし ね、
きっと頑張ってくれるはず、うん、乗り越えて一回りも二回りも大きくなってるはずですよね。
そうですね、きっとね、うん、だからこのレスでも帰ってこいよなって言ってくれる人がいるんだっていうのがきっと彼女の心の糧になって
です、ね、
もっと頑張ってくれる、うん、その滑走路なんです。
そうなん
です、本当ですね、すごいキラキラのお話を読んでいただきましたけど、まあ、私もね、あの青春時代思い出したなって言ったら、あのヘキヘキしていたことを思い出しました。
そうなんですか。
すごい疲れて。
聞きたい。
そうなんです、あの失恋はなかったですよ、あの恋がなかったので失恋はなかったんですけど、仕事に疲れていて、
キャリアウーマンですね。
そうですね、あのキャリアウーマンじゃないですけど、あのもう本当に疲れて、でもなんか家に帰って、うん、こうちょっと母に優しくされたりしたこととかも今思い出して、 あの家族の愛情って大事なんだなって思ったりとかしましたけど、た、うん、高博はいませんでしたね。いつの時代も高博はいませんでした。はい、まあ、でもね、自分でちゃんとこう修正できる精神力を身につけて、うん、行きたいなと思います。ですよね、
今からでもいいですよね。
はい、そうです、うん、誰も泣く冷めてくれませんありがとうございます。今日はね、本当に勇気を与えてくれる、とってもエネルギッシュな朗読を聞かせていただきました。ありがとうございました。
数えきれないほどの
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。さっきね、慰めてくれる男の子いませんでしたって言いましたけども、うん、挫折はいっぱい味わっていますのでそれを勝手に、うん、まあ、一回ずつ飛んで、
はい、
あの飛び越えてこれたかなと思います。
すごいです
ね、輝く滑走路に、はい、戻ってきたかなと思います。これからもね、挫折あるかもしれませんけど、はい、頑張ってそれをバネに飛び越えていきたいなと思います、はい、ありがとうございます。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
side.